聖書朗読をいたします。マタイの福音書10章34節から39節です。新約聖書の19ページになります。それではお読みいたします。マタイの福音書10章34節から39節。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはいけません。私は平和ではなく剣をもたらすために来ました。私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たのです。そのようにして家の者たちがその人の敵となるのです。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。自分の十字架を追って私に従ってこない者は私にふさわしいものではありません。自分の命を得る者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを得るのです。自分の十字架と題して清岡先生に説教を取り継いでいただきます。
おはようございます。今日は午後のプログラムがありますけれども、お天気がどうかなとちょっと心配だったんですが、なんとかもしそうですので、本当に幸いな良き時となればと思います。今朝もこのマタイの福音書を読んでいただきました。今日の箇所は、ちょっときついなとか、あるいは厳しいなと感じるところかもしれません。この自分の十字架を追うという言葉は、クリスチャンでない方々も結構使っています。それだけよく知られた聖書の言葉であるということですが、じゃあその意味するところはどんなことなのかなということも考えさせられます。それを見てまいりたいと思いますが、まず一つは、キリストが来たのはとあります。34節からにありますが、私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはいけません。私は平和ではなく剣をもたらすために来ました。私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわすために来たのです。そのようにして家の者たちがその人の敵となるのですとあります。ここでキリストは、私が来たのは平和をもたらすためではないと言われます。反対に、剣をもたらす、戦いをもたらすためだというわけです。一体どういう意味なんだろうかとなってしまいます。キリストは平和をもたらす方として来られたはずではないかとなります。イザヤは旧約聖書で予言していますが、キリストのことをですね、やがて来るキリストのことを平和の君と呼ばれると言っています。またイエス・キリストが生まれた時には、地の上に平和があるようにと天使たちも歌いました。キリストは平和の君、平和をもたらす方として来られたはずではないかとなります。そして確かに私たちはキリストによって罪許され、神との平和を得ることができたはずでした。ではなぜこのように剣をもたらすと、物騒な言葉を言うんだろうかとなります。このところでのもたらすためという言葉がありますが、この何々のためとあるわけですけれども、この言葉は何か目的を表す言葉ではなくて、これは結果を示す言葉だということができます。目的ではなく結果ですから、これはイエス・キリストは確かにご自分の死によって人々に神との平和をもたらすために、それを目的としてクリスマスの時に来られた。そしてキリストが来られたことによる結果として、時として平和ではなく剣が、戦いが起こり得るというわけです。剣は二つのものをですね、切り裂きます。 そのようにしてキリストを前にして、キリストを信じて受け入れるか、あるいはそれともそれを拒むかとなってしまいます。そしてそれは家族の中においてさえ起こり得るというわけです。そのところで、私は人をその父に、娘をその母にとありますけれども、そのようにして時として家の者たちがその信仰のゆえにさまざまな戦いが起こり、そして家族の中に、まあ、反対が起こり、戦いも起こるというわけです。親子の間に、あるいは兄弟の間において、あるいは親しい家族においても起こる。信仰の友の中においてもさまざまなことがあるわけです。まあ、昔は信仰を持ったゆえに親子でも争いが起こるということもあり、そして親はですね、信仰などやめろという、でもその子供はいや、信仰はやめないという、そういう中で親は特殊として、じゃあ感動だとですね、そんなことも本当に昔はあったとあります。その意味ではキリストが来られた結果として、年として平和ではなく争いが、剣が起こり得るということでした。そのような中にあるわけですが、第二にはキリストにふさわしいものということがあります。イエス・キリストが言われたのは、私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。自分の十字架を追って私に従ってこない者は私にふさわしいものではありません。自分の命を得る者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを得るのですとあります。ここにはキリストにふさわしい人、それがどのような人かということが三つ語られております。一つはキリストを愛する者だとあります。キリストにふさわしいものはキリストを愛するもの、そのことがあります。ここでキリストは何よりもキリストを愛するかと問いかけるわけです。時にはこの家族かキリストかと選択をですね、迫る人もあったり、あるいはそういったことに迫られることもあったりもします。これに対してはそんな選択は無理だと言いたくなることもあるかと思います。ですがこの言葉は決して家族を捨てよとか、あるいは親不孝を勧めている言葉ではないわけです。でも時として人々はこの言葉を取り上げて、だからキリスト教は親不孝を教えている、けしからん、家族のあるいは家庭の破壊者だと言ったりして非難することもありました。でも決してそうではないわけです。聖書でははっきりとあなたの父と母を敬えと命じています。かつてこの福沢諭吉が勝海舟にですね、キリスト教は行動を重んじるかと問いかけたことがありました。行動、親孝行の行に、まあ、道ですね。すなわちキリスト教は親孝行を教えているのかと問われたわけです。これに対して勝海舟は答えたといいます。キリスト教が行動をどのように教えるかは知らない。しかし私は隣に住んでいるイギリス人の子供が親を大切にしているところを毎日見ているが、到底我らの及ぶところではない。してみるとキリスト教は行動を非常によく教えるものであると、こう答えたという逸話があります。キリストはここで決して親を大切にしなくてよいとか軽んじろとか言っているわけではないわけです。キリストが言いたいことは、たとえ家族といえども神を信じることを妨げるものではないということでした。確かに信仰はそれほどに大切なものであり、それこそその人の永遠に関わることでもあるわけです。神を大事にするかと問われた人に、 このジョン・バイアンという、まあ、教会の歴史に名前を残すそういった人もいます。そのジョン・バイアンはですね、彼は信仰のゆえに投獄されたときに、その時やはり不安でした。彼は記しているんですが、妻と子供たちと別れていることは肉が骨から引き裂かれるような思いがする。私がいなくなったら家族はどんな苦しい、惨めな、乏しさの中に置かれるのか考えるからである。お前たちを残していくのは断腸の思いである。しかしもう一度思い返して、お前たちを神に委ねる、まあ、そんなふうに記しているわけです。まあ、そのような厳しい選択をまだ迫られてはことはないというかもしれませんが、でも神を信じて歩むゆえに、そのような選択を迫られることも起こり得るということでした。その時になおもキリストを信じて愛するかと問われることになるかと思います。次には、キリストにふさわしいものは自分の十字架を負うものであるとあります。キリストは、自分の十字架を負って私に従ってこないものは私にふさわしいものではありませんとあります。十字架といえば、それはまさに死を表すものでした。キリストの時代も当時はやはり死刑囚がつけられ処刑される、それはそのような道具でもあったわけです。死刑囚は自分がつけられる十字架を背負って、そして処刑場まで歩かされました。イエス・キリストもそのように、させられたわけです。エルサレムにはキリストが十字架を背負って歩かれた道、ビアドロローサ、悲しみの道というものがあります。そして処刑場に着くと十字架に釘付けられ、そして命を奪われました。ですから、人々にとって十字架というのは処刑の道具であり、見たくもない、見るのも汚らわしいと言えるようなものでした。まあ、日本でも処刑されるときに木の十字架にいて処刑されたりということもあり、まさに十字架は死を表すものでした。ですが、今日は結構十字架のネックレスなりを身につけている人も多くいます。おしゃれとしてもあります。もちろん日本でもキリシタンの時代は信仰の告白、証しとして十字架を身につけたりもしていました。まあ、今日の人々がみんなそれぞれの動機があるわけですけれども、ただ飾りとしての方々も実際多いのかもしれません。でもやはり十字架は死を表すものであり、信仰の告白、また証しでもあったわけです。ではキリストがここで弟子たちに、人々に対して言われた自分の十字架を負って従いなさいとはどういう意味なんだろうかなとなります。人々はこの自分の十字架を背負うということをさまざまな意味で、まあ、今の人々も用いています。例えば何かこう苦しい病気や試練があると、それを、まあ、自分の十字架として背負い忍耐するということもあって、そういったことに使うこともあります。そして苦難やあるいは罪を背負うことを、これは私の十字架だというふうに表現する方々もいます。この十字架を負うということは、でも何よりもキリストの十字架の死を語るものでした。キリストは私たちの救いのために世に来られて、そして私たちのすべての罪を負い、身代わりとして十字架において死なれたわけです。まさに十字架をキリストは負わされました。十字架の死を間近にしたときに、ゲッセマネの園においてキリストの祈りがあります。キリストはそこにおいて、できることならこの十字架の死を取り除いてくださいとも願った。でも私の願うようにではなく、神の御心のようになさってくださいと祈りました。この十字架ということですけれども、そして キリストは自分の十字架を背負われたわけです。そしてこのことは私たちにもまた言えるわけです。私たちもまた十字架を負うとなります。私たちが信仰に生きようとするときには、先にも触れましたようにさまざまな困難や、あるいは戦いが起こったりもします。信仰を捨てさせようとする力も働くでしょうし、誘惑も起こります。それでもなおですね、十字架を背負う信仰のゆえに、本当に信仰に立って信仰者として生きることを求めるわけです。イエス・キリストが言われたのは、誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさいと言いました。本当にさまざまな困難が起こり得るわけですが、それでもなお信仰に立って信仰者として生きる、本当にそれがまた十字架を追うということでもあるわけですね。また時には信仰に生きるためにさまざまなものを失うということもあります。それこそこの世界での名誉や、あるいは出世や、あるいは富や、いろんなものを捨てなければならないことも起こり得るわけです。聖書が語るのは、キリストイエスにつく者は自分の肉を欲望とともに十字架につけたとありますけれども、本当にそんな選択を迫られ、そして信仰に立つ、生きるというその道を選ぶことがあるわけです。そうしてこそキリストにふさわしいものだとあります。で、三つ目にはこうでは、自分の命ということも語られます。キリストが自分の命を得る者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを得るのですとあります。ここではキリストは逆説とも言えるようなことを語られました。その言葉を見てまいります。初代の教会以来ですね、クリスチャンたちはその信仰のゆえに迫害を受け、苦しみにあってきました。そして時にはそのすべてを失うだけではなく、命さえも危険にさらされて失うこともありました。日本でもキリシタンの時代もそうでした。そのような中でその苦しみを恐れて、それを避けて信仰を捨てる人々もいました。それによってこの世での命を失うことなく、この世での命を得ることができる人々もいます。また一方では信仰のゆえに迫害の中でも信仰に立って、そのゆえに迫害の中で全てを失って命さえも失う人々もいました。彼らは確かにこの世での命を失ったわけです。このようなことに対してキリストが言われるのは、この世でのものや命を失わないようにして信仰を捨てた者に対しても言われます。自分の命を得る者はそれを失いと。すなわちこの世での信仰を捨てて、この世での命を得たけれども、本当に大切である永遠の命を失ってしまっていると言います。また一方では、たとえ迫害の中で信仰に立ち、信仰に来た者として生きる者に言われますが、私のために自分の命を失う者はそれを得ると言います。信仰のためにこの世でのいろんなものを失ったけれども、でも永遠の命を得ていると言います。聖書はこうも言いますが、私たちの一時の軽い患難は、それと比べ物にならないほどの重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからですと語ります。そのようにして、この世での命を得て、永遠の命を失う。あるいはこの世での命や様々なものを失っても、永遠の命を得る。そんな選択も迫られます。こうしてクリスチャンたちは、その信仰のゆえに、様々な戦いを強いられてもきました。時にはその命さえも危うくなることもありました。でもその中にあっても、なお信仰に立って生きる。キリストが 十字架の死を向けられたように、で、さまざまなその苦しみの十字架も受けて信仰に立つ、そのようなものがキリストにふさわしいものと言われています。まあ、今はまだ平和な時代ではありますけれども、これからどのようなことが起こるかわからない、でもその中にあってもこの言葉を改めて心に留めておきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。神様、本当に私たちの目はどこに向いているだろうかとあります。見えるものか見えないものか、永遠かと問われますけれども、本当に私たちが永遠を思い、また天を思い、また歩むことができますよう、どうぞ導いてください。信仰の上にさまざまな戦いがあったり、あるいはさまざまな困難に出会うこともありますが、その中にあってもあなたを信頼し信じて歩むことができますよう、どうぞ導いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。